では、リスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介していきます。橋本愛さん、こんにちは。中学生女子の夢です。うまく言葉で伝えられるか分かりませんが、愛さんに届くと嬉しいです。私は3年生になって、受験のために唯一の生きがいだった吹奏楽を離れることになってしまいました。小学生の頃から続けてきたトランペットから急に離れて、毎日が物足りなくて悩んでいます。部活を辞めて成績は上がってきているのですが、少しうまくいかないだけで、なかなか立ち直ることができない自分が好きになれません。音楽というところにしか私の場所を見つけられません。他の場所に楽しさを感じようと努力はしていますが難しいです。橋本愛さんはうまくいかないときどうしていますか？些細な嬉しさを見つける方法や近道はありますか？教えていただけると嬉しいです。橋本愛さん、いつも応援しています。愛さんの口から出る言葉や表現力にはいつも魅了されています。お体には気をつけて、これからもずっと活躍していってください。ありがとうございます。素敵な嬉しい言葉をありがとうございます。私はですね、本当に自分の好きなことをやるのが使命だと思っているので、その何が好きかをまずいち早く感じ取って、それを実際に、まあ仕事だったり、まあ趣味にとどまってもいいけど、とりあえずその好きなことをやる人生っていうのが天命だと思っているので、なので中学生の時からそうやってその自分が何が好きか、自分はどこで生きられるのかっていうのを見つけられていることの方が今はちょっと珍しいと思うんですよね。なんか何が好きかわからない、何がやりたいのかわからないっていう悩みもものすごく多く聞いたことがあるんで、でこうやってゆめさんは今音楽というところにしか場所を見つけられないっていう、もう確固たる気持ちがあるわけで、で私はそれを守り抜いてほしいっていう気持ちがあるんですよ。その受験っていうのが、まあなんだろう、何のために受験されているかはこのメールでわからないけど、もしかしたらいい高校に行くためなのか、そのご家族のご意向なのか、それとも何のためにかはわからないけど、音楽に向かう受験だったら私は全然いいと思うんですけど、音楽を捨てて何か別の道に進むための受験だったら、私だったらが近くにいたら多分止めちゃいますね。お前は音楽をやれってこう力ずくで引き離してしまうかもなって思いました。でその他の場所に楽しさを感じようと努力はしていますが難しいですけども、これ努力しても無駄なのでしなくていいと思います。私もまあね、毎日毎日鬱屈してばかりだとすごいこう苦しいのはわかるんですけど、なんていうのかな、私はその努力はもう捨てましたね。唯一あるのは、例えばやっぱりその苦しい時間を乗り越えた後に美味しいご飯が待ってるとか、美味しいおやつを食べ続けるとかあとその近くにいる好きな人とこうおしゃべりする時間をもうエンジョイするとか、なんかそういう小さいところで自分のストレスを緩和させるっていうことはしてるけど、なんか音楽っていう確固たる場所から離れたところで別の道を行くっていうのは多分私はあんまりお勧めしたくないなっていう気持ちがあって、まあ、いろんな環境とか条件でもしできないのかもしれないけど、まあここまで生きれるんだったら私はもうぜひ音楽をやっていってほしいなっていう願いがありますね。できないですかね。まあまたなんか進捗を聞かせてくれたら嬉しいなと思います。はい、では続きまして、ラジオネームつつつさん。橋本愛さん、こんばんは。相談させてください。僕は都内でお笑い芸人として活動しているのですが、お笑いのネタについて事務所のマネージャーさんにアドバイスされてもどうもピンとこずに、自分のネタに活かせていない気がします。僕は自分の考えを押し通すことの大切さと、人の意見を聞いて成長することの大切さの加減で悩んでいるのですが、橋本愛さんはどのくらいマネージャーさんのアドバイスや役者以外の人の意見を自分の行動に反映させますか？これはお笑いのことは全然わからないんですけど、表現だけのことについては、なんていうのかな、私はほっ とんど意見を聞かない、あ、聞かないっていうのはそういうこと聞かないじゃなくて、もう意見そのものを聞かないですね。あんまりその良かったって言ってほしくて聞くことはあるんですけど、どうだった良かっただよねっていう、その絶対良かったよね今のって褒めてほしくて聞くことはあるんですけど、本当に悩んで、こここうした方がいいかなっていうのはあんまりないですね。で何かって言うと、その表現って本当好き嫌いなんで、要はいい悪いじゃなくて、だからその好き嫌いを聞くためには聞くことはしますけど、もう表現においての神様は自分なので、その人の意見を聞い、なんだろう、アドバイスってでピンときてないってことは違うってことだと思うんですよ。あなたにおいてのお笑いにおいてその人の意見は違うってことなので、もうあの自分をの感じたままにやった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、表現以外のことはね、あの言うことをたくさん聞いた方がいいと思ってるんですけど、マネージャーさんということは、はい、表現においてはもう誰よりも自分が神様だと思っているので。ただ何か役者以外の人、例えば私はあの演出家さんですね、ドラマの監督だったり映画の監督だったり、あと歌だったらそのディレクターさんだったり、なんかその自分はなんだろう、根幹というか主軸はもう決まっているので、その周りをどうこうなんだろう肉付けしていくかっていうところは結構私は意見を聞いて整えていくっていう作業はすごくするので、もしかしたらそのあだけどその根幹を揺るがす肉付けをされようとした場合にはノーとは私は言いますね。あ、これやると大事なものが失われるって思ったら危機意識で回避しますけれども、まあでもいろいろやってみないと、こういうなんだろう基準とか肌感覚でどんどん覚えていくことだと思うので、マネージャーさんにアドバイスされて一回こうネタに生かそうとしているその心持ちがすごく素敵だと思います。はい、頑張ってください。続きましてもう一枚いきます。ラジオネーム豆腐アルマジロさん、初メールです。愛さんこんばんは。私の悩みについて話します。先日数年ぶりに学生時代の友人たちとご飯を食べる機会がありました。話題は子育てや夫の愚痴、保育士の友人はモンスターペアレントの話など、自分の生活からは考えたことなかった話が飛び交いました。そうか、自分も未来でこんな悩みを抱えて生きていかなくてはいけないのかと未来に絶望感を感じてしまいました。同い年で数歩先を行く友人たちに対して、学生時代のようにたわいのないことで笑い会うことのできたあの頃には戻れないという悲しさを感じました。愛さんは心と現実が追いつかないような感覚はありますか？少し思えないようになってしまったかもしれませんが、今はポジティブに生きています。笑い生きてるならいいんじゃないでしょうかでも私はまずこのメール読んで引っかかったのは、同い年で数歩先を行くっていうところにすごい引っかかって、多分それ数歩先じゃ全然ないんですよね。私結構その同じ、例えば年齢が一緒だったりとか、それってまあ私で言うと24年か、その24歳の人たちの中で経験数は人は全員同じだと、ただ経験値が違うだけだっていう言葉を私すごく信じてて、経験数は一緒なんだけど、自分の感じ方とか自分の生き方次第で経験値は人よりもこう先に行けると思うんですけど、ただこんな風にその結婚してる子供がいるってだけで数歩先を行くっていうのは、まあ、ちょっと違うんじゃないかなと思って、で、まあ、すごい思ったこといろいろありすぎてあれなんですけど、私が今現時点で思ってるのは、子供がいないからこそ考えられることっていうのがあって、あと私絶対に結婚しても絶対に夫の愚痴を言わないっていう、なんだろう、そうなる確信もあるんですけど、なんで目指してるところでもあって、今感じられるこの先の未来のリスクの目つぶしをしてるというかその子育ても今の段階でものすごい勉強してるところがあって、なんでやねんって話なんですけど、その勉強っていうのは保育の話ではなくて教育の話ですね。自分が子供の頃何をされて、親に何をされて嫌だったかとか、何を言われて 何を言われたかったかとか何をしてほしかったかとかものすごく今覚えてるんですよね。でこれって多分あの年重ねていくにつれて多分子供の頃の感情とか記憶ってなくしていくと思うので私はもう絶対に覚えてやると思って、でもそれはやっぱり子供を押し付けるんじゃなくて子供の様子を見ながらなんかこう、自分らしくっていうとありふれた言葉だけど本当に自分を信じて生きられる人になっていったらいいなっていう考えがあって、だからまあ豆腐アルマジロさんはそうやってこうあの周りの人たちのその悩みっていうのはご自分の悩みに重ねる必要は全くなくて、むしろそれを学びに変えてここはこうしようっていうのができるっていう意味で私は逆に数歩先を言ってるんじゃないかなと思うので、まああのたわいのないことで笑い合うっていうのはまたその先に絶対あると思うんですよね。私地元の友達とはもう必ずと言っていいほどくだらないことしか言わないっていうそのそういう楽しさっていうのは全然あのやり方次第では全然あると思うので、あの思い詰めなくても全然いいと思います。はい引き続きあなたからのお便りをお待ちしています。アドレスは kd@mbs1179.comkd@mbs1179.com です。番組公式ツイッターの DM でもメッセージを受け付けています。皆さんからの愛のあるお便りお待ちしています。